ヤングケアラーの実態把握に向けた調査を行わないか。二見昇る。ヤングケアラーの対応について。問い、国が公表している支援マニュアルを参考に、ヤングケアラーの把握に努め、関係部署で情報を共有するなど、個々の状況に応じた支援体制を作り、包括的、重層的に支援しているとのことだが、実態をどのように把握しているのか、また、今後、実態調査を実施していく考えは？答え、職員へのヤングケアラーの共通理解を改めて行うため、国のマニュアルに基づき、アセスメントシートの活用や、ヒアリング調査を実施し、早期発見に努めている。また、今後も実態調査に変えて、迅速な問題解決ができる継続的なヒアリング調査を行う体制を維持していく。問い、令和4年6月定例会の一般質問で、ヤングケアラーの認知度向上には、ポスターやリーフレットも有効な手段と考えていると答弁されたが、現状の取り扱いは？答え、昨年国が作成したヤングケアラーの普及啓発に関するポスターとリーフレットを活用し、庁内関係部署の職員へ周知をしている。合わせて市教育委員会と連携して、小中学校へポスターの掲示を依頼し、社会福祉協議会などが行う情報交換会では、参加者にリーフレットの配布と説明を行うなど、庁内外問わず周知と啓発に取り組んでいる。専業主婦家庭も定期的に利用できる保育制度の創設を。公明党、内山恵子。子育て環境のさらなる充実について。問い、専業主婦家庭も定期的に利用できる保育制度創設も視野に入れた子育て環境のさらなる充実への考えは？答え、不足する保育士の確保対策を進め、受け入れ児童数の確保を最優先で実施しており、現在定期的な預かり授業は実施できないが、子育て世帯が安心して生活できるよう、従来の取り組みの改善を検討しながら強化していく。問い、病児保育は専業主婦家庭でも利用できるか？答え、市内に住所を有する満1歳以上から小学校6年生までの児童などが対象となっており、市内在住の専業主婦であれば利用できる。問い、病児保育の利用には、預ける子どものアレルギーなどを伝えるため、事前登録や利用申請の手続きが必要だが、電子申請で手続きできるよう簡素化を図らないか？答え、来所を基本としているが、利便性の向上と利用促進を図るため、電子化に向け、委託事業者と調整をしている。問い、夫婦間での家事育児の分担見直しツールとして活用できるシートが内閣府から発行されている。本市開催の講座などで活用する考えは？答え、父親も家事や育児に参加しやすくなるよう、国や県が作成している冊子などを参考に活用していきたい。困っている人が様々な手段で相談できる体制を。波多井陽子。困っている人の生活支援について。問い、携帯電話での文字による意思伝達が主流である若者に向けた相談体制を作ることが重要であると思うが、生活困窮者に対してオンラインでの相談支援を考えないか？答え、現在、メールによる相談にも対応しているが、年間数件程度の実績である。相談状況を確認すると、電話や対面での相談で現状を伝えたい方が多く、今後オンラインによる相談は 行政のデジタル化に合わせて研究したい。問い、一人親家庭への支援を通じ、市が認識する課題は？答え、離婚時に元配偶者との養育費の取り決めがされていないことが多く、課題と捉えている。令和4年度から一人親総合相談員を配置し、離婚前から相談を受け、養育費確保に向けた支援や、養育費確保にかかる経費の助成制度も実施している。身近な公園について、問い、公園の樹木は一体的に管理する必要があると考えるが、市内の造園業者や樹木医などの専門家に管理を委託する考えはないのか？答え、公園整備は設計積算をコンサルタント業者が請け負う場合には、業者に助言を求めることもある。市直営の場合でも、市内の造園業者に助言を求め、樹木の配置などを配慮している。二類の感染症対策計画が生かされなかった反省を。日本共産党、上田博之。今後に備え、感染症対策の行動計画の見直し開始を。問い、平成26年に策定された新型インフルエンザ等対策行動計画に沿った新型コロナウイルス感染症対策を行わなかったが、この計画は二類のウイルスを想定したものか？答え、二類扱いのウイルスに対応するものである。問い、行動計画では、市は県等と連携して、入院患者及び死亡者の情報を積極的に収集するとなっているが、積極的に情報収集を行ったか？答え、患者数などの情報収集は県の業務であり、県が発表した情報の受け取りはできるが、収集することはできない。問い、市が行うべきことは、感染症で困っている市民を取りこぼすことなく支援できる条件を整え、しっかり情報を把握し、具体的に何ができるかを現場で悩みながら対策を行っていくことだと考える。県により一層の情報共有を求めていく考えは？答え、状況に合わせた行動をとっており、今後も県と連携して情報収集を行っていく。問い、新型コロナウイルス感染症では、行動計画上での想定患者数と同程度の感染者数であったが、保健所が逼迫してしまった。保健所体制を強化するためにも、大和保健所の復活を県に要望しないか？答え、保健所機能の強化という点で要望をしていく。国や郷土を愛する心を育むため、記念日献立の提供を。創成会、笠間昇。記念日にお楽しみ給食を。問い、紀元節などの記念日に特別なメニューの給食を提供して、子どもたちの国や郷土を愛する心を養わないか？答え、特別な献立により記念日を祝うことは、自国の伝統・文化を知ることができ、地場産食材の活用で郷土や農業への理解を深めると考える。現在、同一州での提供は実施していないが、検討したい。問い、子どもたちの郷土愛を育てるために実施している教育現場での取り組みは？答え、郷土を愛するということは、自分たちの郷土を知るということが非常に大切であると思う。視聴者などへ訪問を実施しているが、市を知るために今後も継続していく。道の駅が地域に与える影響と展望について。問い、道の駅開業に伴う道路事情を、 早川城山住宅の住民に説明する場を設けないか。答え、事業進捗に応じて適切な時期に道の駅開業後を想定した道路事情などを周辺地域へ説明や意見交換ができる場を設ける予定としている。問い、道の駅が郷土愛を醸成できる場所になるよう取り組んでほしいが、市の見解は。答え、人々が集まる場所を作ることは大変重要である。道の駅を含む中心市街地の形成は新たなシンボルとなり、市民のアイデンティティの醸成につながると確信している。委員会の行政視察。委員会では、優れた施策を市政に反映させるため、先進地などを視察して、特定事項について情報を収集し、専門的知識を深めています。視察内容の詳細は、議会事務局で閲覧できます。基地政策特別委員会。視察日程、1月18日から19日。鹿児島県鹿屋市、鹿屋基地。市及び市議会の概要について。基地の概要について。基地政策について、市議会の基地政策について、騒音対策について、防衛補助関連事業について、基地内視察。ここに鹿屋市役所にて会議をしている写真があります。